この時間は DJS ラジオのスタジオに朝日学園のトーランス校の弁論大会で優勝されました山田玲奈さんをお迎えしています。おはようございます。
おはようございます。
では早速その弁論一部割愛でこのスタジオでもご紹介いただけるということでよろしくお願いします。
日本は安楽死を合法化するべきだ。高等部2年山田玲奈。安楽死とは本人の意思に従い薬の処方によって苦しまずに人生の最後を迎えることです。日本では安楽死についての具体的な法制化が進んでいませんが、私は安楽死という選択肢を認め合法化すべきだと思います。私が以前住んでいたスイスにはいくつかの安楽死団体があります。その一つのライフサークルという団体は外国人の安楽死も行っており、日本人も年に数人がこの団体による安楽死を行っています。ライフサークルで安楽死を行うには4つの厳しい要件があります。耐え難い苦痛があること、回復の見込みがないこと、代替治療がないこと、そして本人の明確な意思があることです。今年 NHK スペシャルという番組でスイスのライフサークルで安楽死を行った日本人女性小島美奈さんに密着取材した記録が放送されました。彼女は多系統萎縮症 MSA という体中が痛くなり徐々に全身が動かなくなっていく難病を患っていました。小島さんは医師からこの病気は回復の見込みがなく最終的には人工呼吸器による延命治療をすることになると宣告されていました。彼女は死ぬことより寝たきりになることの方が怖い、家族に排泄の処理までしてもらいありがとうやごめんでも言えず生きるよりも自分らしいまま人生の最後を迎えたいと話していました。小島さんは過去に4回も自殺未遂しており、たどり着いたのが安楽死という選択でした。またこの放送で小島さんの安楽死を担当した医師は、あなたがスイスに住んでいれば長距離移動をする必要がないのでこんなに早く安楽死を選択しなくてもよかったはずですと語りかけていました。小島さんが安楽死を行うためには日本からスイスに移動できる体力が残っているうちに渡航することが必要だったからです。実際に小島さん自身も自分の病状が進む前にスイスへ向かわなければならないと考えていました。日本に安楽死という選択肢が認められていれば小島さんに残された時間はもっと長かったはずです。私はこの番組を見て、これほどまでに苦しんでいる人がいるのなら日本でも安楽死という選択を認めるべきではないかと考えるようになりました。小島さんが下した決断が間違っているとは思いませんでした。日本国憲法では第13条で個人の尊重、生命の権利が述べられています。この憲法第13条、幸福追求の一部に死を選ぶ権利もあるとして安楽死合法化の拠り所の一つになると解釈する人がいます。もちろん死ぬことも権利のうちなどといえば反発や反論もあるのが当然です。しかし絶望的な苦しみの中で安楽死を選択するための考え方として一理あるのではないかと私は思います。また安楽死合法化による問題として大きく挙げられているのが当事者の自由意志によらず安楽死が行われてしまうことです。例えば家族の経済的な理由、また医師が困難な医療を行うことを放棄するために患者が望まぬ安楽死を選択させられてしまうことです。しかしこの問題は医師や親族とはつながりのない第三者が患者の意思による安楽死であることを確認することで解決できると思います。実際安楽死が合法とされているオランダではこのようなプロセスを経て安楽死が行われており、問題は報告されていません。私は病気が治る見込みがなくいつまで続くかわからない苦しみを味わいながら死を迎えるよりも自分らしさがあるうちに安らかに最後を迎えられる安楽死という選択肢が日本でもできるよう合法化すべきだと思います。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、レナさんの弁論の中にですね、スイスに暮らしていたというのがあったんですけれども、今までどんな国に住んだりとかしてたんでしょう。
今までは、はい、スイス、シリア、スペインに住んだことがあります。
はい、そして日本にも住んだことは。
はい、日本には6年住んでました。
じゃあ将来の夢なんていうのは。
将来は、 いろいろな国で暮らした経験を生かして国連の職員になれたらいいなと思ってます。
それはとってもなんか心強いというか
ありがとうございます。
これから大学受験とかいろいろあると思うんですけれども、はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。